どうも、オレンジです。
最近流行ってるらしいんですけど、エビなのにブラックタイガーポンです。
じゃあなんか全部たね、ショータネラジーよろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読もうと思うとハードルが高い。そこでまず30分読むところから始めてみる企画でございます。で、まあ、毎回ですね、30分編、まあ、監督編という形で一冊丸ごと読んだものの魅力をプレゼンテーションするバージョン。そして30分編として気になる本を30分だけ読んでみて、ひとまずの感想と期待を話す。その2本立て、プラス、3分読書というね、特別コーナーも設けてお送りしておりますが、
はい、
今回ですね、監督編で扱ったのは前回30分編で紹介したレンちゃんパパでございます。
チンジャラチンジャラチンジャラ。
有馬武史さんという方が書かれた漫画で、今全巻無料で漫画図書館 Z というところで、ネット上で読めたりする、あとは Kindle Unlimited という、ね、サービスでも読めるような状態になっている漫画でございます。ということで、じゃあプレゼンテーションをしていきたいなと思っております。はい、ということで、レンちゃんパパですね。漫画で、今までも単行本化はされたことがないということで、まあ、パチンコのね、雑誌に、パチンコについて取り上げるような雑誌、パチプロ7という雑誌に掲載されていて、まあ、全43話であったということで、最近漫画図書館 Z で、掲載されたこともあり、ネット上でもすごく話題になったような作品でございます。まあ、大まかな あらすじというかね、パチンコのテクニックよりも真面目で善良な教師であった主人公がパチンコにのめり込むということによって、ね、救いようのない卑劣感へと堕落していくっていう作品になっておりまして、まあ、主にこのパチンコ依存症の恐ろしさみたいなものを全面的に描いている作品だと思います。それをすごくほんわかしたような感じの絵柄で描いてやるからこそ、その、まあ、それにハマった時の現実の恐ろしさみたいなものがより浮き彫りになるようなものになっています。まあ、主人公はね、もともとは教師だった、教育業界に身を置いていた人間にもかかわらず、まあ、その奥さんがね、パチンコ中毒になってしまい、そこでハマって借金を抱えてしまって、でそれで逃げてしまったと。で、その借金を抱えた妻を息子と一緒に追い始めるところから、まあ、物語は始まっていて、まあ、いろんな人間と関わっていて、まあ、借金のね、取り立て屋っていうのがずっと、一緒にこう並走するキャラクターで、彼自身は、まあ、借金の取り立てなんでかなり厳しく、暴力的な面もあったりはするんだけれども、ちょっとまあ、その、息子自身への、まあ、彼自身の境遇もあって、主人公の息子に対して、こんなクソみたいな親だけれども、お前はどうにかちゃんと育ってほしいみたいなところの、まあ、優しさもあるようなキャラクターで、そういういろんな人間、借金取りから逃げたりとか、借金に追われる、借金取りに追われる妻を追っかけたりとかして、まあ、いろいろ日本全国を飛び回って、いろんな人間、優しい人もいれば、犯罪を犯して捕まっちゃったりする人もいればっていう、その関係をそれぞれのところで、まあ、優しい人にはすごく手を差し伸べられて、お金もくれたりとか働かせてくれたりとかっていうところの施しも受けたりはするんだけれども、それをうまくこう返せない、ちゃんと誠実に生きていこうと思ってもパチンコのこう、パチンコ屋の前を通るとついパチンコ屋に入ってしまったりとか、ついついパチンコに手を伸ばしてしまうみたいなことを何回も何回も何回も繰り返していく。それを僕、読者はずっと読み続けていて、あ、もしかしたらここで巧妙化さすかもしれない、ちょっとより良いというか堅実な人生を歩めるかもしれないと思ったら、でもこれガシャーンってこうひっくり返して、最後主人公が笑いながらパチンコをやっている、ちょっと狂気的にも見えるような絵で終わるみたいなことを何回も何回も繰り返して、そのある種の泥沼では 泥沼というか地獄というか、そういうものを何回も何回も繰り返していく漫画で、絵柄とか、まあ、そこで描かれるちょっとした人情もの、そこら辺の人間描写みたいなもの、関係描写みたいなもの、結構巧みというか、いわゆるパチンコ漫画とか、パチンコ雑誌に載ってるような漫画とか、そういう、まあ、ゴシップ誌に載ってるような漫画みたいな、その、短絡的な、その、転落人生みたいなのじゃなくて、ちゃんとその人間の描写をしてくれるからこそ、かなり、こう、きつい気持ちにどんどんどんどんなっていく、漫画ではあります。でも、そこの、ある種の転落、堕落していく人生を見ることによって、自分自身がこうならないとも考えられない。まあ、紙一重のところにいる人もかなり多い。僕自身も、共感できてしまうところも、主人公に共感できてしまうところもあったりとかして、そこら辺の恐ろしさがありつつ、こうならないためにはどうすればいいんだろうかっていうことを、まあ、日々、考えて、考えさせてくれるような、きっかけをくれるような、漫画でもありました。で、最近、この、主人、書かれた、ある今、たけしさんに、インタビューをしたネトラボというメディアの記事があって、実はこの話っていうのが、まあ、有馬さんの、師匠筋が、足立みつるさんっていう、タッチとかね、いろいろ人気作を作っている、タッチとかの足立みつるさんのお兄さん、実のお兄さんの足立智さんっていう方の、まあ、お弟子さんなんですよね、有馬さんは。で、その方が、まあ、ある種、足立智さんって方が、まあ、ある種のパチンコ中毒とかギャンブル中毒の方で、その方をモデルにしたみたいな話も あったりして、あ、そっか、リアルにこういう人は確かにいるんだなっていうことを改めて知って、まあ、ゾッとするとともに、やっぱり、そうならないために、こういうふうに、な思考に陥らないために、こういうふうな行動に至らないために、どうすればいいかっていうことを、まあ、改めて考えさせてくれるような作品になってると思いますので、まあ、気軽にね、全45話で、さらさらっとこう、読めるようになってる。しかも、まあ、無料でネット上で公開されてたりもしますので、今、まあ、話題になってるタイミングでもあるということでもありますので、ぜひ、このタイミングで、読んでみてはいかがでしょうか。はい。ということで、まあ、いつも、ま、質問を受け付けてますけど、今回、ポンさんが読んでくださって、読んだっていうか、一通り読んだということで、どんな感じでしたかね、読んでみて。
面白かったね。
面白かったですよね。なんでしょうね、これ、この面白さ。
その、なんかさ、オレンジさんの話を聞くとさ、うん。めっちゃ真面目な話みたいに聞こえてくるじゃん。
うん、うん、うん。わかんないですけどね。僕はよくわかってないですけど、はい。
なんかこう、食感を、教えとかそういう話を抜きにして、オレンジさんの、うん、その食べた感じを一言で言うとどういう感じなんですか？
地獄ですね。
地獄、その、ミルフィーユ地獄みたいな、なんかないですか？そういう言い方は。
無限地獄、こう、渦を巻いてどんどんどんどんぐるぐるぐるぐる。で、あれかな、サイの代わりに近いかな。こう、一個一個積み上げたらガシャン、積み上げたらガシャンっていう感じが近いかもしれないですね。
なんだろう、でもなんかこうどんどん読み進めなかったですか？
わかります。うわって思いながら読んじゃいますね。
だから俺の中では、うん、あ、これが連チャンなんだと思ってもうどんどんどんどん続くじゃないですか。
はいはいはい。
しかもまあさっきもおっしゃってましたけど、なんか一つのパターンがあるのかなと思ってたんですよ。なんか、うんうんうん、嫁さんが逃げて追いかけて失敗してみたいな、そういうパターンなのかと思ったら、結構な大河ドラマで、
いろんなね、
そう展開がもう、目が離せないっていう、本当、2週ぐらい話してたら、なんで今こいつ九州にいるんだみたいな、なんかそういう話になってるじゃない？
だから、鹿児島とかにフィリピンとかも行ってますからね。
普通に読み応えもあるし、大展開もあるのにもかかわらず、うん、あいつの人柄のおかげだよね、盛り上がりってのは。
おかげというか、そうですね。破綻した人格というか。はい、
そう、だからなんか、ね、二つの意味で、シンプルに僕も共感するところもあるし、なんかこいつがいるおかげで世の中が回ってるんだなっていうか、よくないんですけどね。でもこんな笑顔でさ、あれ、ああいうことやられたらみたいな話もあるので、なんだろうね、なんかこう、うん、あ、 甘いウニみたいな感じかな、なんかわかんないですけど、
うん、
うん、っていうのをちょっと付け加えさせていただければなというところですね。はい。
僕やっぱり印象に残ってるのは最終回近くのあのフィリピンに行って帰ってきた時の奥さんの一言ですね。あれもう。あーってもう来ちゃいましたね。
ぜひ、ね、奥さんも相当な玉だからね。
すごいですよね。いやでも、
うん、でも俺なんか本当も、うん、だそこは本当に人間だと思う。これぜひ読んでもらいたいのは、ね、何度も人間はまたサイコロ振るんだよね。当たり前だけど。
うん。
でもそれが人間じゃない。それ僕らでもそうじゃん。なんか全然その5年前の話忘れてるじゃん。いや、あの失敗あったでしょって言われたらすごい凹むけど、でも全然忘れてもう一回振っちゃうっていうか、
で失敗してから気づくんですよね。あ、そういえばそこでしてたなみたいなね。
そうね、気づく人もいるけど気がつかない人もいるよ、うん、全然忘れちゃって、ね、あ、ダメだった、うん、でも気にしなくていいやっていう人もいて、
うん、
でもそれはそういう明るい人ってことじゃなくて俺も全然そうだと思うから、このなんていうか、うん、何度でも振る感じっていうのをバカにできないなっていうのを、うん、あ、ちょっと長くなりましたけど、うん、ちょっと付け加えさせていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、で、続きまして、今回はですね、30分編では、まあ前回ね、まあ小池百合子さんの本読んで、女帝小池百合子読んで、
うん、
レンちゃんパパ読んできたんで、ちょっとすさんな心を少しでもちょっとね、潤化させようかなというかね、よりこうちゃんとした感じに戻そうかなということで、
はい、
今回、選んだのが仏教の知恵が学べる日々の言葉という本でございます。はい、増野俊明さんという方、
はい、
曹洞宗のね、お寺の住職さんでいらっしゃいますね。その方が書かれています。川出消防神社から、
はい、
これも最近か、2020年5月7日に出たばっかりで、僕はアフターシックスジャンクションという番組で紹介されていて、はい、ちょっと買ってみて読み始めた。
それは有馬先生のきっといつかは全幸福寺に、こう、触発受けて読んでるわけじゃないですか。
つなげてるつもりはないです。
あ、そうですか。はい。はい、
あるしですけどね、そのね、はい、お寺の業界のね、恐ろしい感じが。
でも、こっちも読まれるわね。ナンパをする坊主が出てきますけど、はい。まあ、どうぞすいません。
怖い怖い、怖い怖い。はい。まあ、こちら、私たちの暮らしに溶け込んだ意外な仏教由来の言葉たち、生きる支えとなる禅僧の教えとともに85解説ということで、意外とその、身近にというか日常生活で使っているような言葉が、実は仏教以来の言葉でありますよっていうことを一つ一つ、まあ、解説してくれる。これは本来はこういう意味があり、こういうふうに現代的には、解釈とか、言葉が変わってってるみたいなところの、話を紹介しているもので、僕は30分で、初め2のところと、パラパラっとこう、目次を読んで、最初の2、3個、挨拶とかね、あうんとか、あっくとか、まあそういう言葉の、解説みたいなのを読ませていただいて、結構ね、目次を見てるだけでも、こんなに、いろいろと仏教由来の言葉ってあるんだなって驚かされるとともに、確かに一つ一つの言葉を見ていくと、その字面だけでは、まあ意味がわからないようなものっていうのが結構あって、挨拶とかね、パッと見ただけで愛っていう字も菩薩っていう字も他ではあんまり見たことがないっていうものもあったりとかして。
挨拶って仏教由来の言葉なんですか？
仏教由来の言葉なんですよ。これは、一愛一殺という言葉に由来するで、愛っていう字は押すこと、殺っていうのを迫ることを、指しますと。で、禅の修行ではお互いの悟りの深さを推し量るための問答がよく行われて、その姿が押したり迫ったりするように見えることから挨拶という言葉が生まれたそうですと。そんな感じで、まあ、元々の意味を紐解きつつ、そこから、禅的な教え、禅の教えみたいなものも学べるような本になっているようなので、うん、もともと、僕自身も仏教興味があって、いろいろお寺巡ったりとかもするのも好きですし、お寺のお坊さんのね、本とかも読むのが好きな人間ではあったので、改めて、こういう機会で、仏教っていうものをこういう角度から、言葉的な角度からね、仏教っていうものっていうのも雑すぎるか。一つの禅という教えについて、改めて学ぶ機会にできればなと思っております。心を清らかにできるかな、悟りを開けるかなっていうことを願っております。
はい。
はい。 じゃあ最後3分読書のコーナーですね。ポンさんお願いします。
はい、ですね、最近部屋を模様替えしまして、頭にあった、本棚を足元に動かすっていう、まあなんていうか、無限地獄みたいなことをやってるんですけれども。
そんなですか？ちょっとピンときてないですけど、どういうことですか？
まあまあ、山が動いただけなんでね。ただ積ん読本が動いただけではあるんですけど。
はい、その時積ん読本が動いたと。
そう。でね、僕ちっちゃな頃に、本を買うのはすごいドキドキしてて、なんでかっていうのはちょっとあんまりイメージないんですけど、なんかこう本って、なんかこう自分と一体になるみたいな、なんかそういうイメージがあって、だからなんかこう、本当にいい本じゃなきゃ買っちゃダメだとか、なんかそういう意識があったんですよね。だからこう、半端な本は買わないようにしようとか思ってたし、本って大事にしなくちゃなーなんてずっと思ってたんですけど、だんだんなんか慣れてきて、なんか自分でお金稼ぐようになるとなんか乱暴に本を買うようになってきて、もう最近じゃなんかこうちょっとろくでもない、なんか何歳からのルールみたいな、なんかしょうもない本を、しょうもないことはないんですけど、買うようになって、でちょっと肌と思ってですね、僕読書について考えようと思った時に、実はこの、ショーペンハウエルの読書についてって本を読んだんですよ。で、これね、まあ、表紙にも書いてあるっていうのが、ま、すごくいいんですけど、読書とは、他人に物を考えてもらうことである。一日を多読に費やす勤勉な人は、次第に自分で物を考える力を失っていくと。もうね、最高なんですよ。本文もそうですよ、うんうん、読書は試作の代用品に過ぎない。読書は他人の試作誘導の務めを委ねる。大抵の本の効用といえば、その指導を受ける人の前にいかに多くの迷路が走っているか、いかにその人が甚だしい迷いの道に踏み込む恐れがあるかを示すだけである。
うん、
僕ね、積ん読全然いいと思いました、今。読まない本との付き合い方はあるとは思うんですけど、ただね、本当にショーペンハウエルが何言ってるかはね、まだわかんないんで、もう一度ね、この岩波文庫の青本、読み直してみたいなということで、皆さんもね、読書について、ただ読むだけじゃないやり方もあるんだよってことを、ちょっと、もう、サークルしていただいたら面白いんじゃないでしょうか。
なんか最近あれですよね、積読ことが読書であるみたいな本も出てますからね。
うん、あ、そう。まあそういう本が出たらそういう本を燃やしていくというね、そういうスタイルでやっていきたいなと思いますが、はい。今回はショーペンハウエルの読書についてでございました。
はい。ありがとうございます。
はい。
ということで、今回ですね、30分読書では、監読編として、漫画のレンちゃんパパ、そして、30分編として仏教の知恵が学べる日々の言葉。そして3分読書で、ショーペンハウエルの読書についてでいいんですかね。
はい。
はい。という本について紹介させてい
ただきます。ちょっとだけお知らせお願いできますか？
あ、どうぞ。
はい。読書トピックスということで、For All Book Lovers という、サイトが立ち上がっています。出版社、書店取次、印刷会社、書店作家、そして本を愛する人、出版業に関わる全ての人にとって有益な情報選択肢の提示、そしてそれを必要な場所に届けることということで行われている、まあ情報発信サイトなんですよね。で、面白いんですけど、なんかね、本とどう付き合うかみたいないくつかの提示があって、なんかこう、通販のリンクなんかも貼ってあるんですけど、うん、なんかどうやら Amazon じゃなくてね、ebooks みたいな、なんか e-本みたいなところにリンクが貼ってあったりとか、あと個々で通販やってる小さな書店とかのリンクがあったりだとか、あと買う以外に、こうなんかクラウドファンディングだとか、なんか前もってお金払うとか、そういうふうなサービスの紹介だとか、あと書店の方がこういう時にどうしたらいいかっていう、なんか自衛の方法を情報として集めたり、あと行政の支援みたいなことを情報としてまとめたりとか、なんかこう、 いわゆるまあクラウドファンディングでお金集めて皆さんの思いをっていうだけじゃなくて、多様な形で書店とか本をまつわる人たちが生き残るにはどうしたらいいかってことが集まってるサイトなんで、なかなかちょっと面白いなと思ったし、あとね、私たちは、やりたいことすべて、自分のね、書いてることが正解であると考えてないみたいなことも書いてあって、皆さんの意見をもとに新しく考え、変えていきたいみたいな、そういうことも書いてあったんで、なかなかこれちょっと持続的な、活動になっていくんじゃないかなと思いますので、For All Book Lovers というサイトをちょっと見ていただいたらどうかなと思いました。はい。
はい。ありがとうございます。ということで、お送りしましたのは、オレンジと、
何にも心に浮かんでないです。ポンでした。
タネラジ、また。